産経ポッドキャスト発掘太平洋戦記
ゼロ戦開発の原点元海軍航空参謀源田実の回想
先の大戦の初戦から中盤にかけて驚異的な高性能で太平洋の空に歯を唱えた日本海軍の米式艦上戦闘機21型月刊丸のゼロ戦21型特集からこのゼロ戦開発に参画した海軍航空参謀源田実氏が昭和35年にまとめた手記ゼロ戦と私とロッキードの抜粋を音声配信でお届けする。
ロケットが月に到達するというほど科学が驚異的に進歩した今日、今さらゼロ戦の思い出どころではないかもしれないけれども、あの当時航空技術者の英知と各搭乗員たちの血の滲むような訓練を経てついに出現したあのゼロ戦は、まさに世界に誇っていい最優秀の戦闘機だったのである。戦後実際にゼロ戦を操縦して飛んだ米国将校が漏らした感想によると、座席がゆったりして操縦具合が大変いいと激賞し、あの体格の大きな米国人でさえ窮屈な思いをせずに十分な操縦が行えるゼロ戦に絶大な安心感を抱けることを身をもって痛感したらしい。実際多くの搭乗員たちは心の底からゼロ戦に信頼感を置いていた。ゼロ戦と共に戦えることをこの上ない誇りに思っていたのである。しかしそういう優秀機も決して一朝一夕にして誕生したのではないことはもちろんだった。かけがえのない命と身をすり減らすような真紅の積み重ねの上に、たっとくもまた誇らかに築き上げられた結晶だったのだ。話は遡る。昭和12年の支那事変開始壁頭、その頃陸海軍ともに戦闘機を単なる防御力としか見ておらず、進んで攻撃兵力足りえるものではないという過小評価のまま、いわば冷や飯を食わされていた存在だった。ところがその年8月の豊洋爆撃の戦訓は、そういう考え方を根底からひっくり返してしまうほど恐るべき戦闘機の魔力を見せつけた。もしもあの時中国の戦闘機にこっぴどい目に遭わされていなかったら、ゼロ戦の構想もあるいは生まれていなかったかもしれないのである。豊洋爆撃、台湾、九州、最終島の各基地から東シナ海を越えて上海などに行われた陸上攻撃機の豊洋爆撃は、史上空前の壮挙として全世界の樹木をそば立たせたことは事実だったが、その陰で多大な犠牲を払わなければならなかった。飛行隊長クラスはほとんど戦死、中でも広州爆撃の時の損害は目を覆うほど悲惨な犠牲を生んだ。その日空母加賀の89式艦上攻撃機の隊は、岩井飛行隊長指揮のもとに悪天候をついて12機出撃を決行した。だが致命的だったことは、天候不良のため味方戦闘機の援護が不完全な点であった。翼を連ねて広州上空に差し掛かった時、岩井隊は雲火のように襲ってきた中国戦闘機の集中攻撃を受けて、わずか1機を残しことごとく撃墜されてしまったのだ。満身創痍のままかろうじて加賀にたどり着いた田中中尉の報告を聞いた時、我々はどんなに驚愕したことだったろう。 いかに爆撃機が集団の威力を発揮しつつ優れた速力を誇ろうとも、所詮優秀な戦闘機の敵ではないということを悟ることになった。
当時、私源田稔は第二連合航空隊に所属していたが、この戦訓によって上海基地に進出し、96式艦上戦闘機を買って進攻作戦を反復することになった。この総挙は大成功だった。数において圧倒的な敵戦闘機群を片っ端から叩き落として96戦の優秀性を遺憾なく発揮したのである。2ヶ月後には敵戦闘機は南京方面から全く姿を消してしまった。敵機を追撃するために私は各中継基地を使用して96戦の航続距離をさらに伸ばすことを進言した。とにかく敵は南京から引いて南昌まで、つまりこちらから550キロのところに基地を移してしまったのである。これを捕捉するには飛び石図体に行くほかはないと考えた。この着想は幸いにして上司の採用するところとなり、急遽上海から180キロの地点にある高徳飛行場に整備員と燃料が送り込まれた。出撃する我が戦闘機体は一旦この高徳に着陸して燃料を満載し、南昌に機首を向けるのである。攻撃を終わった後は燃料の続く機はそのまま上海に帰投、燃料が乏しくなった機は高徳で補給の後直ちに上海へ帰ってくるという寸法である。この段取りで攻撃したところ予想以上の大戦果を上げたのだった。日本海軍戦闘機の進化はこうやってはっきりと打ち出されたはずだった。従来の陸戦、海戦の思想のほかに航空戦という名の新戦力が華々しく登場するべきはずだった。にもかかわらず、依然として航空兵力は陸海兵力の脇役としてしか認められず、航空主兵力を唱える私の主張は聞き入れられなかった。
そればかりか、海軍軍人にあるまじき発言とばかり顰蹙を買うようなことさえあったのである。
後に海軍兵学校で航空兵力の重要性を唱え、航空決戦のあり得ることを主張した講演を行ったところ、演壇を離れた私の後に駆け上がってきた某大佐は、ただいまの話は諸君の血となり肉となるものである、しかし我々は航空兵力なしでも戦闘する覚悟を要すると述べたほどだ。
中国戦闘機との戦闘において我が航空隊はあらゆる作戦の基礎は制空権の確保にあるということをまざまざと掴んだ。そして海軍機の示した優秀な性能、特にその長大な航続力は遠く陸海の第一線の後方深く侵入して必殺の攻撃を加え得るという可能性を示した。
それでもなおかつ顔面に古い思想にこだわる一部の人々の封建性が全くやりきれなかった。我々はもっともっと努力を重ね、火の打ちどころのない海軍航空兵力を築き上げねばならなかった。こういう努力の中で発案され試作されることに決まったのがゼロ戦なのである。96艦船よりはるかに勝る速度、上昇力、航続力など幾多の改良点に着目して関係者の間で審議が重ねられていった。
そういう段階の途中にあった昭和13年初頭、横須賀の海軍航空省で開かれた研究会に出席した私は、自らの体験の報告を求められた。その日は戦線から帰ってわずか 2,3 日目のことである。 生々しい救護式艦船、救六式艦船の空戦経験に基づいて、出てきた新試作機への要求性能は、あまりにも盛りだくさんなものだった。いかに優秀な技術者であろうと、こんなわがままにも近い要求では、さぞかし苦しんだことだろうと思う。何しろ、速度、航続力、運動性、軽装などの、いわば相反する要求を同時に満足させようというのだから大変である。白熱の討議が連日のように繰り返されたのは言うまでもない。
ある日、研究会の席上で堀越技師に、航続力、速力及び格闘力の3種類の性能を重要と考える順序で申し述べてほしいと尋ねられた。私はそれに答えて、艦上戦闘機は対戦闘機格闘戦性能を第一義とし、これを確保するためには速力、航続力を若干犠牲とするのもやむを得ないと思うと発言した。もちろん速力、航続力も十分欲しい。しかし、いずれを多少でも取るかということになれば、戦闘機に欲しいのは絶大な格闘戦力である。中国戦線での体験は、それを嫌というほど教えているのだ。だが、攻撃機を援護する戦闘機タリエルには、高い速力と航続力が必要だし、逃げる敵機を捕まえるには、少しでもスピードが速くなくてはならぬ。こういう要求も出てきて、結論は容易に引き出せなかった。いかにして敵に先んずるか、いかにすれば俊速な敵戦闘機に通打を浴びせることができるか、我々の頭の中でまだ見ぬ試作機の幻影が飛び交い、あの場合この場合と尽きることのない想定が次々とよぎり、論議の尽きるところを知らなかったのである。言うまでもなく、制空権を握る最も確実な方法は敵機を撃墜することにある。爆撃機ではこれが不可能なのだ。戦闘機こそは制空権獲得の主役なのである。そういう戦闘機であればこそ、要求は数限りなくあったし、最高のものを期待したいのが当然だ。こういう最高の願望と我々搭乗員の切なる期待の中で、ついにゼロ戦は生まれた。そうして期待通り、ゼロ戦は世界に類例を見ない驚異的実力を遺憾なく発揮したのだった。それにしても、このゼロ戦が生まれるまでの紆余曲折は全く感慨深いものがある。新しい考え方というのは、いつの時代でも厚い壁にぶち当たるのが古今の習わしらしいが、我々の主張がある期間一生に付されてきたのも当然といえば当然だったかもしれない。何しろ日本の海戦思想はあまりにも堅くなな対艦巨砲の精神に貫かれてきた。それは決して無理ではないのだ。あれだけの大戦果を挙げた日本の海軍なのである。誇るべき伝統としたいのは、航空主力を叫ぶ私とても同じだったけれども、世界の戦略は日進月歩、大きな転換を見せてきたし、将来の戦争が対艦と対艦が厳厳相まして行う砲撃戦にとどまるはずはないことを、あの頃少しでも冷静な判断を持てるものなら当然気づいて叱るべきはずだった。以上、発掘太平洋戦記をお届けしました。元となった記事はミリタリー誌月刊丸の10月号に掲載されています。ウェブ産経ニュースでも丸掲載記事の一部を読むことができます。丸の購入、また産経ニュースのリンクは概要欄からどうぞ。
ご案内役は私、ナレーターの岩田光一でした。